また何を語るかも全く用意していない。しかし主は豊かに語ってくださったでしょ。メッセージいつ始まるのかなって言ってた人は聞き逃しているんです。今この時イエス・キリストが語っていることを聞かなかったらいつ聞くんですか。宗教から解放されてください。時間があってプロセスがあって、はい、メッセージが始まる、こういうのは宗教です。私は生ける神の言葉を聞き逃してはならない。生ける神の言葉はいつどのように語られるかわからないんです。そのイエスの御声にいつも耳を傾けている姿勢がなかったら聞き漏らします。例え話でこういう例えがありますね。ある通信会社でですね、人を採用する、ね、そして待合室にですね、その就職試験を受けに来た人がいっぱいいる、ね、でそこの中でね、みんながね、めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃおじゃおじゃおじゃ、いつ自分は順番呼ばれるのかな、ねえあれどう、おじゃおじゃおじゃおじゃ、みんなでガヤガヤガヤ話してた。ある一人の青年がスッと立ってドアを開けて出て行った。あいつ何やってんだ。他の連中はみんなガヤガヤガヤガヤガヤ。そしたら係の人が来て、はい、ご苦労様でした、もう採用試験は終わりました。私まだ面接も何もやってません。わかります、聞き逃したんです。隣の部屋で、採用を試験する試験官は、わかります、これモース信号で壁をトントンツートンツーと叩いた。その壁の音をちゃんと聞けた人、その青年一人だけだった。あとの人はみんな聞き逃した。いつ順番呼ばれるか、ガヤガヤガヤガヤ、終わりです。私たちもイエス・キリストがどこで何を語るか聞き逃してはならない。イエスが語るとき、その語る今この時の言葉を聞き逃してはならないんです。クリスチャンの歩みっていうのは神の声を聞かなかったら歩めないんです。いいですね。善悪知識の木の実を食べたということは、自分で右左を判断して生きるということです。独立突破の生き方です。しかしこれはクリスチャンの歩みではない。私たちは独立突破するんじゃなくて、ささやかな右へ行け左へ行けというその御霊の声に従って生きる。その声を聞き逃したら皆さんアウトです。もう終わりました。主が来る時も、敬虚される時ってどういうふうにされるんでしょうかね。多分聞き逃さないことです。上がってこい、上がってこい。世のものとかいろんなものでもってガヤガヤガヤガヤやってると逃すかもしれません。 Left behind。 イエス・キリストが今この時語る言葉を聞くべきです。これがクリスチャンの歩みです。聞く者は死人が今私の言葉を聞く時が来ている。私の言葉を聞く者は生きると言っているんです。皆さん、自分の弱さをなぜ感じます？自分がなんで変化しない、自分がなんでずっと同じのままなのか、今までの通りなのか、自分が今まで抱えている問題がなぜそのままなのか、聞いてないからです。神の声を聞き、神の言葉を聞くならば、その時に何かが起きるんです。神の声を聞き逃すから、目の前の問題、あの人のこと、この人のこと、一生懸命それにかずらわって、イエス・キリストのささやかな声を聞き逃すからです。今年の1年の初めにあたってですね、私は今日、初めは何を語ろうかと思ってたんですが、語るな、いわゆるメッセージをするな、そういう導きでした。そして、何を主が語るか、私は全く用意も何もしていない。ただここに来て、ちょっとお餅食いすぎて腹がもたれてるな。なんとなく体がかったるいな。正月ボケかな。しかし主はそういう死ぬべき体にも御霊によって命を与える。その時何かをですね、主が語り出されるんです。これが主の言葉です。ですから私たちはいわゆる儀式をやっているんではなく、今日はメッセージじゃなくて この賛美、それから礼拝、それから途中で予言の言葉も出たと思うんですけども、その中で神の言葉を聞き逃してはならないということです。自分の今の状況、今の自分の必要、今の自分の問題、葛藤に対して一番適切な言葉を神は語るんです。皆さんの中に必ず皆さんがピタリと来る、その言葉が語られるはずなんだ。その言葉を聞き逃したら変わりません。その言葉を聞いて捕まえたら皆さんは変わるんです。今までどうしても解けなかった問題が、それがきれいに解けるようになる。聞いたら得た、わかります。信仰というのは何でしたっけ。神がいいことをしてくださるだろう、今年こそは主よあのことを何とかしてくださるだろう、信仰でも何でもない。これは単なる希望、あるいは思い込みです。信仰っていうのは何だって言いましたっけ。信仰っていうのは得た、得た、終わった、 be done, it's be done, 終わった、 it's done, 終わった、得た、これが信仰です。目の前に問題があろうとなかろうと、得た、得た、これが信仰です。必ずなります。タイムラグはあるでしょう。どのくらいのタイムラグがあるかわかりません。3ヶ月後か6ヶ月後か1年後かわかりません。しかし得た、もうそれをエンジョイするんですよ。得ちゃった、得ちゃった、得たら必ず得るんです。当たり前。皆さんはなんで得られないの。得ないからです。得ないから得ないんです。得るから得る。何を言ってるのこの人は。ドクタルークはちょっと言ってんじゃないの。神の真理はシンプルですよ。単純です。神は皆さんに何て言ってんの。えよって言ってんですよ。えよって言ってんのにね、そのえよと言った神の言葉聞き逃してね、これどうしたらいいのかな、ああ一生懸命目の前のことをじゃぶじゃぶじゃぶじゃぶ、だから聞き逃すの。神はもうやってくださった、あなたのその問題をもうすでに十字架につけておられる、終わった、あなたは勝利者、あなたはもう得ている、キリストにあって満ち足りている、書いてある聖書に書いてあるものを書いてある通りにしておけ。ピラトが言ったね、ピラトがイエスキリストは、ユダヤの王と書いた。そしたら祭司たちが、あそれは違う、直せ。ピラトは、私が書いたことは書いた通りにしておけ。あれはね、いい言葉です。ピラトのくせに。真理です。ユダヤの王、書いたことは書いた通りにしておけ。書いてある通りに信じなさい。書いてある通りにすればよろしい。なぜそれを変えるの、いちいち全部。全部詮索してね、書いてあるのに。でも自分とは、でも先に伸びます。この言葉があなたに、私に語られた言葉である。これが霊話です。この神の言葉をその時に聞けばなります。聞けば得ます。聞けば癒される。聞けば解放される。聞けば死人が生きる。今年一年、まあ、昨年ですね、ある、教会って、ドクター・ルークのあの、ビジョンも聞かせてくれってですね、いわゆる教会形成にあたっての。ない。は?だいたいね、教会スローガンあんの。年間聖句とか言ってね、1、ないない、2、ないない、3、ないない。ない。そんなものはこの世の企業と同じでしょ。売り上げいくら達成、献金額いくら達成、洗礼者数いくら達成、それ何、ノルマです。皆さん散々この世でノルマかあの、ね、追わされてヒリヒリ言ってるでしょ。男の人、我々は何かを達成しようしようしようとしてる民ですか。違う。得た、得た、 得た民なんです。我々は自分でなんか年間目標を作ってね、それをみんなでよしやるぞ、えいえいおうじゃない。得た、達成されている、これが目に見えるのを喜んで待ち望んでいる民です。皆様、罪が許された、病癒された、あらゆる必要が満たされた、あなた方はすでにキリストにあって満ち満ちている。銀行通帳見ちゃダメでしょ。それで皆さん判断するの、自分が貧しいか富んでるか。人間関係、夫の状態、子供の状態、あの人との関係、姑との関係、うしゃうしゃうしゃうしゃうしゃ、そういうもので判断するの違う。なんで判断するんですか。書いてある書いてある。皆さんはキリストイエスにあって満ち足りている、満ち満ちていると書いてある。これがクリスチャンです。ですから年間目標をやってですね、ノルマを達成して、そういう生き方つまらないでしょ。私のビジョンなんてのはやめなさいって。誰のビジョン。神のビジョンです。神のビジョンは何。簡単です。皆さんをキリストにあって立て上げる、皆さんの内なるキリストを出現させること、これ以外に神のビジョンはないんですね。1ない、ない2ない、ない、つまらない、つまらない、つまらない。唐沢先生のビジョン聞かせてください。ない。私たちのビジョンはそういうつまらない小さな、そういう目先のものじゃない。もっと向こうにあるものを見てください。皆さんは何になっていくわけ。これからキリストの花嫁です。皆さんがもうね、傷もシミもシワやその類の一切ないものとして皆さんを整えておられるって、これが神のご計画でしょ。ここに留まるだけです。そして神の目にとっては全部がもう終わっている。黙示録全部完了形で書いてある。皆さんはもう傷もシミもシワやその類の一切ないものです。あなた方はすでに聖とされていると書いてある。完全とされていると書いてある。それが現れてくるのが我々の歩みなんです。成し遂げられたものが現れてくるんです。皆さんを通して勝ち取るものじゃない。勝利者もそう。私はこれから頑張って勝利しよう。負けますよ。そういう生き方してる人は何度でも負けます。目先の。我々はもうすでにどういう存在ですか。我々はすでに勝利している。勝ち得て余りがある、書いてある。信じます。信じればその通りになる。信じれば神の栄光を見るであろう、書いてある。簡単でしょ。真理は簡単です。それをややこしくするの。ブルトマンがこう言ったね。ややこしいなんとか神学ではこうこうこうだ、現代批評高等が高等批評学ではこうこうだ、聖書は信頼するに値するか、もうクリスチャンやめなさいって。そんなこと論じてるのがクリスチャン生活だったらつまらない。私たちはこの聖書の言葉を何と心得ているんですか。神の言葉。ここに神の息吹が吹き込まれている言葉、この言葉から私たちは命に預かるんでしょ。そしてこの言葉の通りに私たちにどういうふうに祈るんでしたっけ。マリアのように、主よ、私はあなたのはしためです、あなたのお言葉通りこの身になりますよ。ハレルヤ。これが鍵です。自分の状態と聖書に書いてあることがあまりにもかけ離れている。そしたらば何と言うんですか。主よ、私はこんな人間です、私はこうこうです、まだ心がダメで、まだこうこう言い続けますの。主よ、あなたのお言葉通りこの身になりますように。ハレルヤ。なります、なります。皆さんが信じるとき、皆さんがこの神に信頼するとき、 神に完全に委ねてしまうとき、皆さんが今まで経験していたものの何十倍のものが起きるんです。何十倍もの豊かな霊的経験に預かることができるんです。毎年同じことの繰り返しはダメ。毎年次から次へと開かれていくべきです。なぜイエスは何て言ってるんですか。黙示録で、見よ、私は誰にも閉じることのできない扉を開いておいた。誰にも閉じることのできない扉を開いておいた。それを見つければいい。それを見つければいい。一生懸命自分でガタガタガタガタ開けようとするな。開いてるんだよ。周りを見る。焦ってガタガタ。ガタガタガタ。開いてる。そこをくぐればいいんです。開いてる。シルベスター・スタローンのですね、映画があるんですが、トンネルの中に閉じ込められちゃう映画ね。デイライト。で、スタローンって非常に面白いですね。なんかこう、信仰を持ってるのかなって気がするんですけども、その閉じ込められたですね、地下からどうやって脱出するか。十字架があるんですね。その十字架の根元にですね、ネズミが出入りする穴があった。でそこから空気がですね、流れてくる。この穴を行け。十字架の根元にその脱出口が開いている。すごくね、なんかこうね、触れるもんがあるんですよ。ロッキーもそうでしょ？必ず祈ってから戦いをする。私たちの脱出の穴、主は何て言ってます？あなた方を耐えられないような試みに合わせることはない。主は真実な方であるから、あなた方が耐えられない試みに合わせることはない。むしろ耐えられるように逃れる道を備えてくださる。逃れる道があるって言ってるんです。旧約時代にも逃れの町っていうのがあった。罪を犯した人はその逃れの町に逃れれば助かるんです。一周一の刑から救われる。逃れの道が、穴が開いている。皆さん、扉が開いているの。バタバタバタバタもがくから見えない。じっと静まって見てごらんなさい。穴が開いてるんです。そこから逃れる。誰にも閉じることができない扉を開いておいたと主は言われる。そこをくぐるんです。さらにそういう個人的なレベルの問題だけでなく、私たちの飯、これに応じた歩みをするには、主が開いてくださった扉を次から次へとくぐっていけばいいんです。次から次へと新しい霊的経験の中に皆さん入っていきます。KFC、私がですね、始めたわけでも何でもないですね。大体私はいつも言いますが、こんなこと考えてもいなかった。私の人生にとってこういうことを始めるっていうのは全く予定外です。全く計算していない。もう、家族と共に温泉を楽しんで、そういう小市民的な小さな幸せを大事にして、全部生活設計立ててね、お墓まで用意したんだよ僕。お墓あるんです、ちゃんと。もう南向きで日当たりがいい。初めはね、三浦半島のですね、海の見えるところ買おうって言ったらね、子供にバカにされて、お墓入って海見てどうすんだ。しかし、やっぱし日当たりがいいところがいいなと。南向きの斜面です。ところが一瞬ポーンとその計画外されちゃって、と思ってる間にこういう形が始まってしまって、でこの5月で4年目になるんですよね。早いですよね皆さんね。早い。でどうですか皆さんね、ここへ来る前と後で昨日の自分と私は変わっていないでしょう。しかし、あの当時の自分と今の自分を比べるとどうですか？大いに変わったでしょ？ね。はっきり言うんですよ。多くの人は相当にやつれ果てていました。 叱られていた。しかし、キリストをエンジョイしていくうちにどうですか、皆さん。ね、いつもいいでしょ。ドモホルンリンクリラーゴナル。ツヤツヤ。ツヤツヤ。油が塗り込まれていくんですよ。どんどん内側が軽くなっていくでしょ。どんどん内側がですね、領域が広がっていく。どんどんそのね、楽しめる領域が広がってくるの。目の前に何かしなくても内側がいつも楽しんでいる、喜んでいる。こういう領域が拡大していくんです。これが神の国の拡大です。皆さんがここに関わるようになったら不思議ですよね。どうして来たんですかね。不思議なんだよね。どうしてかな。まあいろいろなきっかけあったと思います。しかし全部主の廃材の中で起こってるんですよ。でしょ、このね、4年目、まあ、主がですね、どういうことをここを通してなされるか。今まで主はそれぞれの中でいろんなですね、まあ、この畑をですね、耕す準備をしていた。耕して準備をしていた。種は固く踏みしめられたところに撒いてもダメです。ほぐされて空気が混ざってホクホクしてくる。ね、そういうところに撒かれた種は根を張って育つんです。皆さんの中でそういう働きがこの3年間行われていたはずです。ですから皆さんの固くなって、ぎゅーっとこう凝り固まった心がだんだんだんだんこう溶けてくる、溶けてくる。で自分で今までこうぎゅーっと握りしめていて手放すのが怖かったものがだんだんだんだん手放せるようになる。手放せるようになると、主の手の中で休むことができるんだっていうことが分かるようになるんです。そして、キリストがくださったこの命の領域を楽しめるようになってくるんです。その時に皆さんの心の中、耕されているんです。耕されたところに撒かれた種は無尽蔵に広がります。ですから、この3年間そういうですね、主の廃材の中でかなり、まあ、シビアなところを通らされた人もいるかもしれない。ドクター・ルークのところに行って、真理はあなたを自由にする。と思ったら、不自由になっちゃった。苦しくなっちゃった。なんだ、詐欺じゃないか。皆さん、真理に問題があるわけ？違う。こちら側の問題な。どっかがね、ポイントがずれるの。そうすると、外れてると、頭で知っても経験が伴わない。しかし、ポイントを外さなければ、どんどんと開かれていくのです。いろんな経験をされたかもしれない。しかし、その中で皆さんの心の中が耕された。教会は神の畑。踏み固められたところに桑を入れて、そこを耕して、ね、そこのところに空気を混ぜて、栄養分を混ぜて、ホクホクした、そういう土を作るんだが、どうして収穫がありますか？しかし、その準備はもうそろそろ出来上がっていると思います。皆さんのこれの中、撒かれた種がこれから芽吹く時になってくる。これから、目に見える形でいろんな、ね、現れが皆さんを通して出てくるはずです。今年、主はどのような働きをするか。私たちは自分の計画何もないですよ。しかし、主が皆さんの中で良き技を始められた以上、完成させてくださる。皆さんの中にも巻き込まれた種は、これからどうするの？芽吹くだけ。今までまだ何にも出てこない、何にも変わってない、何にもね、変化してないと思っている人、目に見えるものが現れてきます。きます。皆さんの中で何かがもうすでに、着々と起きている。まだ自覚がないかもしれない。だけど起きているんです。命っていうのは見えない。いつも言います。種を土に撒く。撒いて。ね。撒いた後水をやる。どうするんですか？信頼して待つんでしょ？大丈夫かな？ほじくって。あ、まだ。また埋めて。ほじくって。まだ。こんなことやったら死んじゃいますよ。撒いたものは撒いたままにしておけ。ね。目に見えないけどその種は水を吸って殻がパカッと割れる。そして柔らかな芽が出てくる。この芽はアスファルトを破るでしょ。これが命のパワーです。だから皆さんね、いろんな問題あるけど、それ解決しようってもがかない。 あれやればいいんですか、これやればいいんですか、そういうノウハウダメ。そうじゃなく、皆さんのその問題に対して打ち勝つ勝利があるということです。勝利の命が皆さんの中にあるということです。その命に皆さんは信頼します、任せます。これが鍵です。必ず必ず皆さんの問題がキリストによって扱われる、扱われる。信じます、信じます。ハレルヤ。信じれば神の栄光を見るであろう。もうね、自分で頑張って祈り続け、もうダメ、まだか、もうダメ、もうダメ、まだやれんの、もうダメって言いながら、実はまだまだパワーが残っている。もう完全にギブアップした時はもうね、言葉でない、あーって手放しとスーッと楽になっちゃいます。まだ握ってる、まだパワーが自分の中にある。しかしこれが尽きる時は幸いです。全く道がなくなってしまう時は幸いです。ハレルヤ。その時こそ神は何かを、神の指が一本動けばポンと変わる。今まで全然変わらなかったように、ちっとも動かなかったものが動くんです。そういう目に見えるものを皆さんはこれから刈り取るようになるでしょう。ハレルヤ。私たちは自分の計画、自分の何かをですね、まず祭壇の上に全部置くことです。天からの火によって焼いてもらうことです。そしたらば神の計画が成就します。神の計画は何て言ってる。あなた方に災いを与えるものではなく、あなた方に平安と希望と将来を与えるものである、主は言われる。ここに留まる、もがかない、とどまりなさい、私のうちにとどまりなさい、私の言葉があなた方のうちにとどまり、あなた方が私のうちにとどまっているならば、何でも願うものを求めよ、叶えられるであろう。 Anything you ask。 信じます、信じます。ハレルヤ。皆さんね、期待しなきゃダメですよ。神がどういう技をしてくれるか、もしかするとね、自分がね、願ってる形にならないかもしれない。だけど神の技を見逃しちゃダメですね。神はこういう言葉をくださいと思っても別の言葉を語ってるかもしれない。その言葉を聞き逃してはならないんです。クリスチャンの意味は、信仰っていうのはどっから来るんですか。信仰は聞くことからです。特別な油注ぎのある人のところに断種もらうと信仰が強くなる、そんなこと聖書のどこに書いてあります。信仰は聞くことによる、聞くことは神の言葉、キリストの言葉を聞くことによると書いてある。聞きなさい。聞いたらどうするんですか。聞いたらば信じないものにならず信じるものになりなさい。信じればあなた後は何を見るんですか。神の栄光を見る。その信じる中には従うが入るんです。私たちは聞いた通り信じた通り何かを行っている。聞く、信じる、語る、まず。語る。自分に語る。自分はダメだ。自分なんか呪われてる。それを語り続けたら、その通りになりますよ。私は神の子。私は祝福されている。私は神に言って甘まれている。自分にメッセージするんです。そして、そのことを本当に自分の中に信じたら、その通りの行いが出てきます。行いが出てきたら、その結果を皆さんは刈り取る。刈り取ったらまたそれ豊かなもの。おお、本当にそうなった、じゃあまたこれをやろう、また刈り取る、どんどんどんどん拡大再生産して、豊かなものはますます豊かになる。皆さん貧しいものになりたい。クリスチャン生活どんどんどんどんどんどんズブズブズブズブズ、さよなら。ハレルヤ。私たちの光はね、もう誰もとどめることはできない。 輝きを帯びると書いてある。年老いてなお輝く。年取るっていうのは絶望じゃないですよ。クリスチャンにとっては年取るっていうことは栄光です。老人の栄光はその仕上がりあると、年を取ったその証拠です。皆さん、これ2004年、主がですね、どういう御業を成してくださるか、大いなる期待を持ってください。そしてそのためには私たちが主の言葉を聞く、その中にとどまる、それを告白する、証しする、特に口の言葉をコントロールしましょう。これをコントロールする。その時皆さんはその口の実をに飽き足りるでしょう。エンジョイするんです。ますますエンジョイしていれば人は自然とそれを求めるようになります。堅苦しい福音じゃなくて、皆さんが伸び伸びと伸び伸びと伸び伸びとして、その表情に何かがある、それに人は引きつけられます。皆さんがあらゆるところでキリストを知る知識の香りを放つようになるんです。このおばさんはちょっと違う、普通のおばさんとは違う、普通のおじさんとは違う、そういう印象を世の中の人に与えるようになるんですよ。ハレルヤ。こうして神の国が拡大していきます。皆さん、神の国の兵士として立つ時期です。私たちはただ自分の満足、自分の何とかにとどまらない兵士です。神の国の侍です。ラストサムライという映画見てきました。泣けますよ。あれ、ハリウッドがああいう映画作るとは意外でした。侍、我々は神の侍、皆さんを通して神の技がなされます。ハレルヤ。おー、ジーザス、祈りましょう。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ロージーザス、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、おー、ハレルヤ。主を感謝します。おー、私たちは今年一年あなたの豊かなお取り扱いを受け、あなたを思う存分エンジョイすることができるように、今まで私の心の中を耕してくださったことを感謝いたします。それは内に撒かれた種が芽を出し、深く根を張り豊かな実を結ぶためであります。どうぞ主よ、私たちを通して実が結びますように、まず自分のうちに御霊の実が結びますように、愛、平安、喜び、柔和、慈愛、自制、善意、寛容、親切、これらのものすべてが内側に形を取りますように、これはキリストであります。そしてまた私たちを通して多くの傷ついている、倒れている、世の中にあって圧迫されている人々に誠の自由をもたらすことができますように、それは私たちが喜ぶ時です。喜ぶ時に人々を説得させることができます。クリスチャンの目印は喜びです。絶えず内側が喜んでいますように。ハレルヤ。命の躍動感によって内側が活発に躍動していますように、ますますこの内側の命を育て、この命を解放するものでありますように、自分の魂の中に、この殻の中に閉じ込めることがありませんように。おー、ジーザス。 この2004年の始まりにあたって、主よ、あなたが言葉をかけてくださったことを感謝します。私たちがどうぞその言葉にアーメンを持って応ずることができますように、あなたに従うという、おお、死に至るまで忠実であれと、あなたの侍として主はあなたにお仕えすることができるように、栄光のおお、この召し証明に応じます。まことの神の国の富、豊かさ、解放感、自由、安息、喜び、これらのものを、光を私たちが証しできますように、宗教の霊によって束縛されている日本の教会のためにも祈ります。儀式、伝統、プライド、おそのようなものの中に閉じ込められている人々を思います。主よ、あなたの領域へと彼らが回復され、まことの神のこの自由を享受することができるように、まずクリスチャンが生かされるものでありますように。クリスチャンが真の自由を楽しみ、命をエンジョイするものとなるように、おお、ジーザス、私が今このような場に置かれていることを感謝します。全く自由、何の束縛もない、自由を享受できることを感謝します。主はその自由を肉の働く機会とせず、お互いに使えるようにと書いてある通り、主を、私はあえてその自由をあなたのために拘束いたします。自分の自由をあえてあなたのためにそれを束縛します。あなたに束縛されたいのです。あなたによって縛られるとき、実はそれが本当の自由であります。誠の自由であります。自由にあなたに使えることができるように、自由に神のこの振る舞いもすることができるように、おお、ハレルヤ、どうぞ誠の自由を教えてください。誠の自由を教えてください。おお、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、自由をエンジョイしつつ、私は立法を全うするものでありますように。ハレルヤ、キリストの命がそれを成し遂げてくださることを感謝します。どうぞ主よ、この日本を憐れんでください。日本の教会、クリスチャン閉じ込められています。主よ、内側の命が窒息しております。息ができない。しかし主よ、あなたの息吹を吹き込んでください。あなたの息吹によって生かされるものとなるように。またあなたを知らない、またあなたに対して反逆している人々を憐れんでくださいますように。彼らは何をしているのかわからないのです。主はあなたが十字架でそのように祈ってくださったゆえに、私たちも憐れみを受けました。同じように多くの人々は倒れています、傷ついています。憐れてください。あなたの十字架が自分と何ら関係のないと思っている人々、イエス・キリストは私と何の関係があるのか。私もそういう状況にありました。しかし私のためにあなたが死んでくださったということを知ったときに、主を、私たちも希望を得たことを感謝します。 主よ、この啓示は御霊によります。どうぞ主よ、権勢によらず力によらず我が霊によりて我が技をなすというあなたのお言葉通り私を通してなされますように。あなたの御霊の格別なる臨在に預かり、あなたの御霊の格別な油のに預かりまして、その召しを果たすことができますように。どうぞ私はただ単なる教理道理を語るのではなく、命の言葉を語ることができますように。人々が私を見るときに何か他の人と違うという、何か求めたくなる、上渇きをからに覚えさせる、そのような雰囲気、そのような香りを私たちが醸すことができますように。まことの福音は人々の心に上渇きを覚えさせることであります。それがキリストが満たすお方であることを彼に教えることであります。主を彼らに上渇きを覚えさせる、おお彼らが何かを求めたくなる、そういう福音を語ることができますように。まず私たちがその福音でありますように。そのために私たちは自由とされ立て上げられていることを感謝いたします。どうぞ主よ、あなたの証明にアーメンを持って応じることができますように。あなたの軍隊として私たちを立て上げてくださいますように。それぞれ主に応えてください。それぞれ主の招きに応じてください。手を挙げてください。
Lord.